改めまして、上原と申します。よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきましたプロバスケットボールチーム越谷アルファーズの運営会社であります、株式会社アルファーズの代表を務めさせていただいております。今日ここに来させていただいて、すごく私もロータリークラブの方ではタクは何回かさせていただいてるんですけども、すごく入った瞬間にこのアットホームというか皆さん温かいなっていうのをすごく感じました。最初始まる時に皆さん握手する、これはもう東ロータリーさんのもう恒例なんですけど、東ロータリーさんだけなんですかね、初めて出たんですよね。はい、すごく皆さんにこやかにこう握手しているところが始まるのってなんかすごくいいなって思いましたと同時に、去年の今頃まだこの握手できる段階ではなかったんじゃないかなっていうふうに感じております。実は我々この試合もですね、去年の今頃もレギュラーシーズンやってたんですけど、まだ声を出していけない時期だったんですね。でそれがこの1年経って今はもうすごく熱気ある大会になってきたんですけども、まあそういうコロナを経て今このプロバスケットボールチームの試合、プロバスケットボールを通じて地域とこの埼玉に何ができるかみたいなところを今チャレンジしておりますので、今日もう早速美味しいご飯をいただきましてですね、今元気いっぱいなので張り切ってお話しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、まずちょっとバスケットボールっていうのはなかなかまだ、メジャーなスポーツではないので、我々この越谷アルファーズの試合会場、これ今今シーズン10月から開幕したんですけれども、10月の開幕戦の様子を少し動画にまとめておりますので見ていただければと思います。これが10月に開幕された試合なんですけども、我々が、この試合をやって初めて4000人を、入った試合がこの開幕でございます。まあ、この動画で見るとすごくこの盛り上がってるかなと思うんですけれども、常にこの4000人も入ってるわけじゃなくて、今平均が2300人400人なんですけども、それでもですね、このちょっと歴史の中でですね、後でご紹介させていただくんですけども、なぜここまで来たか、何をやってここまで来たかですね、で我々が何を目指していくのかみたいな話をですね少しさせていただければと思います。はい、でまずリーグですね、B リーグっていうのは2016年立ち上がりまして、その前は先ほど三井さんのがありました NBL とかですね、 JBL とかいろんな名前の名称変更があったんですね。日本リーグというものと、そこから分裂した BJ リーグというのがありまして、それをサッカーの川内チェアマンが、もう統一するぞと、なぜ日本国内にトップリーグが2つあるんだということで、国際連盟からも制裁を食らいまして、国際大会出場停止みたいなのがですね、過去にありました。まあ、それを統一して始まったのが B リーグですね。2016年、一応野球サッカーに次ぐ第3のプロスポーツを目指しています。一応バスケット界のキャッチーではですね、昭和の野球、平成のサッカー、令和のバスケみたいなですねっていう風にですね、みんなで頑張っていこうっていうのをですね今やっております。はい、その中でですね、日本全国B1、B2 合わせると38クラブなんですよね。で B3 まで合わせるともうほとんどの都道府県にバスケットボールチームがあります。ここの近くでないのは山梨ですかね、山梨は今宮崎とか大分とかですね、もう確か5、6県ぐらいですかね、もうない都道府県ですね、ほぼほぼ今こういうふうにあります。この埼玉でも埼玉ブロンコスさんというですね、バスケットボールチームがあります。 はい、でこれがあの B3、B2、B1 という形で、3クラブに3リーグに分かれて、やっております B リーグですね。でこれがせっかく2016年から B リーグが始まって今8シーズン目なんですけども、2026年にあのまた新しいリーグは B リーグを発展させるリーグが始まります。これがですね、今あの昇降格とかもあるんですけども、もう今時点で平均観客数が4000人以上入っているクラブ、平均ですね。で、売り上げが12億以上で、あと5000人以上入るアリーナを持っている、でそこにビップランジュがついているとかですね、年間109日覚悟ができるクラブしか参入できないのが2026年から始まります。また2026年にバスケット界も大きな変革があるんですけども、今 B リーグがあって、この何年後かにですね B プレミアっていうものが始まります。はいですね、バスケットの盛り上がりですね、先ほどありましたけど8月にワールドカップがありまして、沖縄の方ですね、日本代表が自力であのオリンピックパリ出場権を獲得したのが、まあ、この時かなりあのテレビでも地上波でもあって、今でもすごくあのバスケットの選手がテレビ出ることも多くなったかなと思います。でこの中12人選ばれているんですけれども、大体この海外で活躍している選手とかですね、まあ、B1 リーグの選手が多い中で、実はこの井上宗一郎という選手がですね、この12人のメンバーにあの選ばれているんですけども、実はこれ B2 ながらの、 あの我々アルファーズのメンバーでありまして、実はこう B2 ながらの日本代表選手を抱えているというのが、我々アルファーズです。はい、でちょっとここから私話すので、あの先ほど自己紹介あのいただいたんですけども、私についても少しちょっと触れさせていただこうかなと思います。はい、私あの先ほどありました、あの上原和人と申します。あの茨城県出身とあるんですけども、生まれは東京で、育ちが茨城で、親はですね沖縄の糸満っていうところですね、父親が、母親が喜界島っていうところなんですけども、奄美大島の隣にある小さな島の出身で、たまたま私は東京に出てきた時に生まれて、東京で生まれて茨城で育ったんですね。でずっと、大学を経て、日産自動車でですね営業をやってたんですけども、その当時はプロがなかったので、バスケットをやりながら夕方から練習をやって、終わったらまた帰って朝から仕事という日々を過ごしてました。その中で日産自動車はですね、その当時、都市対抗で活躍してた野球がなくなったりですね、卓球陸上がなくなったり、その中でバスケットもなくなりまして、さあ私もあの日産自動車専念しようかなと思ったんですけども、大塚商会アルファーズ、大塚商会ですね、あのコピーとかっていうところから、ちょっと上のリーグを目指すんで、ちょっとベテラン枠で来ないかということで、仕事は日産でバスケットは大塚商会みたいですね、そんな形であの過ごし、やってたんですけども、これですね、これ高校時代田臥選手なんですね、私の一個下なんですけども、私土浦日大というところで、田臥千代の後ろ工業で、今今年4歳の年なんですかね、田臥選手は未だに現役を続けているんですね。あの隣の宇都宮ブレックスですね、未だにキャプテンをやってチームを引っ張って、まだ試合で活躍している選手が、高校時代に一緒にこう一回も勝てなかったんですけどね、吉野工業に、はい、っていうのがですね。で大学ですね、これ私国士舘大学だったんですけど、一緒にこの白い選手が、志村という選手なんですけど、慶応大学で、その当時一番ちっちゃいバスケットボールプレーヤーと160センチですね。その後仙台出身なので、仙台のバスケットボールチームに入って、今は仙台のチームの社長をやってます。でこの右下にある写真がですね、その仙台との試合やった時に、我々のホーム戦で、仲良く写真撮ってるんですけども、後ろで実はもう選手たちが一生懸命試合やってる中ですね、のんきに2人で写真を撮ってたっていうのがこの写真でございます。はい、でこれが大塚商会アルファーズの時の私ですね。2015シーズンまでいたんですけども、ここで1月、まだシーズン途中だったんですけども、ある日突然、まあ、引退しようと全然怪我もなく、まだ体も動く中でですね、まあ、ずっと小学校からやっていたバスケットをもうやめろと、引退しろと言われたんですね。まあ、クビなのかなと思ったんですね。そうしましたらですね、先ほど出身が茨城だったんですけども、茨城のチームが潰れてしまうと。でお前茨城であの高校も過ごして育ったんだから、茨城のチームを立て直してこいということですね。急遽バスケットを引退させられまして、 日産自動車もやめろということですね、やめて潰れそうなチームに、まあ、茨城のチームだから、まあ、ちょっと思いを持ってやってみるかということですね、茨城に行ったんですね。でこの写真もですね、実は越谷の総合体育館なんですよ。で先ほどの動画があったところが大きい体育館なんですけども、まだこの当時はですね、第二体育館という最後体育館の試合だった時代ですね、まあ、そこで私引退をしました。はい、それから、筑波ロボッツというところですね、行きまして、名前が筑波で活動してたんですけども、いろんなアリーナ問題とかありまして拠点を水戸に移しまして、その時に名前変更しまして茨城ロボッツっていうところ名前が変わりましてですね、でそこで、最初本当に200人ぐらいしか入ってないところが、最後はですね、もう 今 B1 に行ってこの間も多分6000人ぐらい入ってるんですかね、試合やるとですね、はい、そういうチームですね、B1 昇格して、さあ今度日本一を目指そうと思ったんですね。 B1 上がったんで、で売り上げも上がってきて、もうこれから選手の補強もできるぞという時ですね、今度帰ってこいってなりましてですね、アルファーズに、まあ、もう B1 上げたんだから今度アルファーズでまた同じことを B1 上げるために、プログラムを作りたいんで帰ってこいということですね、急遽日本一を目指そうかなというところを方向転換しまして、まあ、それであればちょっとアルファーズに戻るということですね、戻ってきたのが、まだ3年経たないんですけども3シーズン前になります。で私に与えられたミッションはもう変革ですね、もともと大塚商会という企業チームをプロではないので、もうみんな勝っても負けてもみんな、悔しいんですけども、そんなにこう自覚がないというか、クラブとしても、チケットを売る気があるのかとかですね、もうグッズを作る気があるのかみたいな、ちょっとそんな企業チームだったんですけども、それをぜひこうプロクラブへ変えてくれということで、私は、茨城の方から埼玉の方に来ました。はい、で大塚商会ですね、まず大塚商会とバスケ部から始まってですね、まあ、こういう歴史があるんですけれども、東京にいたのがですね、まあ、本拠地を構えなきゃいけないということで、越谷さんが手を挙げて、越谷アルファーズという名前になりまして、B3 から、B2 に上がり、今 B2 から B1 を目指そうとしております。あと残り4試合、レギュラーシーズン4試合なんですけども、今東地区2位が確定しまして、プレーオフですね、野球でいうクライマックスシリーズみたいなのがですね、5月から始まるんですけども、そちらの方で、クォーターファイナル準々決勝を勝って、準決勝で勝つと上位2チームになって B1 昇格になるっていうことになってます。でちなみに去年はそのクォーターファイナルでホーム開催権を得たんですけども、その当時の西宮ストークスと兵庫のチームですね、負けてしまって、先シーズンは準々決勝で敗退というふうに、終わりました。はい、で企業チームからプロクラブへのチャレンジということですね、もう本当にもう誰のために何のためにどうやったらこうバスケットが発展するのか、地域のためになるのかとかですね、まあもちろん競技力向上というのは当たり前なんですけども、地域貢献とか選手社会貢献とか、果たすべき責任の変化もいろいろありまして、まあ一個一個ですね、私来た時にですね、もうこれが成り立ってるのか成り立ってないのかっていうぐらいだったんですけども、まあ、一つ一つ丁寧にこの1年間2年間かけて、仕事を しております。はい、でこの写真を見てほしいんですよね。これ2021年まだ今から4年前ですかね、私が茨城ロボッツにいた時に越谷アルファーズさんと対戦した時に、先ほどのこの越谷総合体育館入場者263人だったんですね、体だったんですね。で下ですね、ちょうど去年、3年前の今頃ですかね、4月24日茨城ロボッツ対越谷アルファーズのもう大一番を迎えた試合、これウィングアウト春日部なんですけども、その時でも868人しか入ってないっていう状況でした。はい、でこれがですね、1年経って初めて2000人を超えて2677人ですね、で初めて2020年10月に3000人を超えてですね、この開幕、先ほどの動画であった開幕に4000人超える4121人を入れたというふうになっております。でこれってただこう人を呼んでも来るものではないんですよね。はい、それをちょっとずつ何をやったかっていうのを紹介させていただきたいと思うんですけれども、本当まず知ってもらうっていう活動を徹底的にやりました。まず私3年前の7月に会社入った時に、プロバスケットボールチームだからそんな会話があったんですね、ポスター見てもバスケットボール、もう誰も知らないよと、 バスケットボールなんてまだ根付いてないし、アルファーズは誰も知らないよって、まだまだ。で僕らはもうプロクラブになって偉いわけでもなく、もう徹底的に知ってもらう活動をしましょうと。で今日もやるんですけど、チラシ配り、これ私コロナ禍で来たので、チラシ配りは悪ですよって言われたんですね。物を渡すっていう行為が、だからチラシ配りはやっちゃダメですって社員から言われたんですけど、いやいやいや、もうチラシ配るってことは、あの何かやっぱみんな工夫しようよと。手袋すればいいじゃん、まめに消毒すれば、もうフェイスシールド買おうよって、マスクしようよって、で声を出さない、もうささやく程度もいいから伝えようよ気持ちよっていうことですね。最初は本当に1人2人でもういいよ俺やるからってことですね、やったの中ですね、これすごいんですね、埼玉のこのプロ文化のなんていうんですかね、もうやっぱここに浦和レッズさんがあったり大宮さんがあったりライオンさんがあったりなんですけど、プロ文化になるとですね、チラシをもらってくれるんですよ。これ水戸だったらもらってくれないんですよね。すごく皆さんこのチラシをもらってですね、なおかつもらってくれるだけでもありがたいのに、頑張ってねって言ってくれるんですよね。もうそれに感動しまして、でその日の夕方だとチケットが売れてるんですよ、このチラシから。これ毎日配ろうと思いましてですね、というのも徹底的にチラシ配りをそのシーズンやったんですけども、本当にこれチラシ配りだけの効果じゃなくて、やっぱり毎日駅に立っている、各駅に立っているとですね、皆さんまたいたいあいつらと、なんかエンジ色のなんかバスケットっていうやつらがまたビラ配ってるよみたいな感じですね。でやっていくと、そこからもちろんまた配ってるから行こうかって一回やってみようかって人も出てくれば、まあ、ある意味もう企業の方とかもそんなに頑張ってるなんか支援することないとかですね、今度も社員みんなで見に行ってみていいとかですね、今度会話がすごく生まれてきたんですね。でビラ配ってその物事だけ伝えるではなくてです、ね、我々活動にみんなが賛同していただいたっていうことがこのビラ配りですね。で我々のこの B リーグの中で一番ビラ配りを配っているチームなんじゃないかっていう独自調べでやっても、去年だけで125回配ってるんですね。で今年まだシーズン終わってないんですけど、もうこれ125回超えている状況です。今日6時から春日部駅から蒲生駅って、春日部から越谷ある旧駅あるんですけども、もうみんなで配ろうってことですね。選手スタッフ総出で、はい、旧駅をジャックしてビラ配りするっていうのがですね、今日の夕方6時からやるんですけども、はい、まあ、そういう活動がありまして、まあ、地道な活動、これだけじゃないんですけども、こういう活動があったりですね、でアルファーズの知名度アップにもなりましたし、もう朝おはようございます、もう2メートル8センチの136キロの外国人が片言でおはようございますってビラ配るだけで、何か皆さん笑顔になっていただいたり、なんか頑張ってねって言っていただいたり、まあ、そういうチャレンジをしてるんですけども、はい、ちょっとここにも書いてあるんですけども、もう今日もう全員でやっていくっていうですね、ことをやってます。この他にも朝の挨拶運動とかですね、校門の前で先ほど2メートル8センチのバッツ選手がおはようっていうだけで小学校1年生のことをやってくれるんですよね。なんかでかいのいるみたいなですね、そういうこの接点を取るっていうことをもう徹底的に越谷、まあ、とか越谷中心にですね、やってはいるんですけれども、まあ、そういう温かさとかこの埼玉のこの文化とかですね、まあ、そういうのを総合した時に、我々もプロクラブでもうなんかこう地域のためにもう少しなんかできることないかなっていうのをですね、まあ、いろいろ考えてたんですね。越谷らしさ、埼玉らしさみたいな、埼玉を言えばなんか特別市民ガーヤちゃんっていうのがいると、なんかすごい愛くるしい顔でなんかネギしょって、なんかこれ黒いのって鍋なんですよね、自分からこう鍋に入って食べられるんじゃないかみたいなキャラクターがいるんですけども、まあ、こういう愛くるしいキャラがいて、何かできないかなって生まれたのがネギバンバンっていうですね、グッズなんですけども、埼玉に深谷ネギは有名だけど越谷ネギとかですね、深谷ネギっていうのは三大ブランドだなってことを知りまして、でも越谷ネギって誰も知らないよなと思ってたんですね。じゃあこれコロナ禍で、先ほど皆さん握手してましたけど、バスケットってハイタッチ文化があるんですけども、もうハイタッチもできないからネギタッチだったらいいんじゃないかなと思いまして、まあ、ディスタンスも取れるからいいんじゃないかと思いまして、まあ、このネギをですね、使ってやったんですけども、まあ、ここでただバスケット界にネギは受け入れられるかなっていうのもありまして、まあ、もう一工夫しましょうということですね。これ1200円で会場で売ってるんですけども、1000円までネギれるようにしたんですね。はい、はい、ここの本当にロータリークラブさん温かいですね、ここ笑っていただいて本当にありがとうございます本当に、はい、大体みんなシーンとするんですけども、はい、1200円で1000円までネギれると はい、もう2回言っちゃいましたけど、僕たちね。はい。というですね、まあ、そういうコミュニケーションなんですね。なかなか今、子供たちにできるっていうことも知らなくて、できりますかって聞くと、できるって何みたいなこと言うんですけども、まあ、この1200円から1000円までできるっていう、この一つのコミュニケーションになると、やっぱお客さんも、そういうちょっと一クスってなると、またなんか会話が生まれたり、今度こういうグッズ作ってよとかですね、まあ、そういうコミュニケーションが取れるアイテムかなと思っております。で、その1200円でできない人もいるんですよね。素晴らしい方が。できない人1200円で、俺は1200円で買おうって言ってくれる方も多数おりまして、じゃあその1200円でもせっかくこの200円余ったんで、これまたこのねぎらい応援金という形ですね、その200円をプールしまして、少しその当時困っている方とかですね、ちょっと農家さんの方にですね、本物のネギをそれで購入しまして、試合会場でプレゼントするとかですね、少し子ども食堂とかそういうところにこれ使って何か食材買ってくださいとかですね、そういう活動を今でもしております。でこのアイテムすごくまだまだ売れてるので、試合会場でもまだこんだけ売れるんだっていうぐらい毎回売れます。はい。私このバスケット業界すごく長くやってるんですけど、初めて農業新聞に取材をしてもらいました。はい。これ見極めるのが日本農業新聞なんですけども、はい、初めて農業新聞に取材されるとですね、はい、なんかネギ、もう今のところはバスケットの話、全く関係ない話をしてるんですけども、まあ、これがバスケットを通じて、まあ、こう地域のものとか特産っていうものを知っていただくっていう活動をしてます。越谷のファンがアウェーで試合行くんですね。先日も会津で試合、福島さんと試合があったんですけど、みんなこのネギバンバン持ってるんで、福島のお客さんもなんで越谷のファンの方はみんなネギ持ってんのみたいな、そこが狙いなんですね。あ、滋賀とか埼玉ってネギ有名なんだって、埼玉の方を知っていただくっていうですね、まあ、そういうことを取り組んでおります。はい。この真ん中にあるちょっと私はこれ富士山ヘッドというですね、かぶり物をしている写真なんですけども、でこう隣にいる方がネギバンバン持ってるのが、今静岡でラグビーの社長をやってます五郎丸さんと一緒にやってる山屋というものなんですけども、はい、茨城時代に最初立て直してこいって言われた立て役者でこの人と一緒に茨城を立て直したんですけど、実はこの人と私よく裏で飲むんですね。静岡に単身赴任してるんですけど、住んでるのがそこら辺なので、よく試合がシーズンが終わるとお互いに報告会という形で裏まで、年に2回ですかね、はい、山屋と一緒に飲むということで、ここでちょっと紹介させていただきました。はい。で今1年半以上経ってももう会場の8割以上がもうネギを持っているっていう状況ですね。はい。少し調子に乗ってネギバンバンからですね、女の子にはもう少し可愛いのがいいかなと思ってですね、ここにも写真あるんですけど、ふさふさつけてですね、ネギポンポンっていうのも作りまして、はい、ポンポンして可愛いんですよね、女の子が振ってると。でそれが去年だったんですけども、今年はついにですね、ちょっとネギ光らしちゃったんですね。はい。ピカネギでですね、はい、安定した時にみんな光ってですね、その時おおっていうのがすごく一体感が生まれまして、はい、子供たちっていう光るのも好きですし、すごく安く売ってるので、まあ、こうやってちょっと進化を続けながらも皆さんに楽しんでいただいて、バスケットだけじゃなくてその空間に行ったらなんか楽しいな、バスケットも楽しいけど、なんかみんなでこう一体あって、なんかみんなで一つのことを応援して、なんかダンスしてる人がすごく可愛くてとかですね、元気もらえてとかですね、まあ、そんな空間を私たち目指してます。全然この総合体育館でやってるんですけども、全然アリーナ持ってるチームとですね、もう全然演出とかも違うんですけども、私たちはもう恥じらいなく、私たちは日本一の一体感空間を目指しますっていうのを宣言しまして、そこが別にアリーナのこの演出だけではなくてですね、人の一体感ですね、みんなでこう一緒に一つのものを応援したりですね、一つのものに集中したり、一つのものに喜怒哀楽を出したりですね、するってことを目指しております。はい。で今属性なんですけども、ほとんど越谷市民の方がですね、今試合会場も7割8割占めてるんですけども、その中で我々がすごくターゲットにしているのが子どもたちなんですね。朝の挨拶運動から始まって子どもたちの接点っていうのをすごく持ってるんですけども、開幕の4000人入った中の1000人が子どもたちなんですね。で今でも試合会場でも必ず1回は迷子が出るってですね、これなぜならお母さんお父さんがバスケットを熱中しすぎて子どもがちょろちょろして気づかないと、 ただそのもうスタッフとかも慣れてるので、あのその密閉された空間なので、子供がっていうともうすぐインカムが飛んでこの子いましたっていうかすぐ見つかるんですけども、まあ、それほど前は出るぐらい子供が多くなってきたところです。はい。でその他ですね、子供にターゲットをしてもう子供が来るようになったなと思して、じゃあ次何かなと思ったら、アクティブシニア層65歳のですね、少しコロナ禍で運動を控えてた方とか、少し外に出るのが苦になった方をもう一回外に出して元気にさせようとかですね、一個の応援してもらって元気になってもらうということで、シニア層をですねターゲットを持ちまして、でその先に子供が多くなったので、今度おじいちゃんおばあちゃんと孫みたいな絵が見たいということですね、シニアカードというのを発行しまして、これ本当に今バスケットってビーチケットで何でもスマホになってしまったので、65歳以上の方がなかなか買えないものをもうこのカードを持ってくればもう試合会場見れますよっていうのを作りまして、もう1000円でですね13試合全部見れるんですね。はい。で65歳以上の方がこれを持ってきてくれると、もうリピーターがすごいです。これ発行してから1試合100人以上がこのカードを使った方が見に来てくれるので、それだけじゃなくて、ここまで嬉しかったのはですね、今まで楽しみなかったけど、あの阿部会津ですね、夫婦で久しぶりに旅行来たと、はい、バスケットって土日であるスポーツなので宿泊を泊まするので、観光がてらこう一緒にもうアルパーズも応援して観光もできて、また新しい楽しみができたよということですね、まあ、そういうお声もいただくので、本当にこのシニアカードもやってよかったなというふうに思っております。はい。でもうそれだけではなくてですね、オレンジリボンの活動や、もういろんなバスケットの普及とかで社会貢献何ができるかみたいな活動もしております。その中の一つでボール寄贈企画っていうのもやりました。企業様に、使用いただいて一緒にアルファその企業さんのロゴが入った、ボールを寄贈するというですね、はい、よく見ると見たことある方が、はい、いらっしゃるんですけども、はい、三井さんにもご協力いただきましてですね、埼玉の小学校中学校にですねボール寄贈をするとですね、でまあそれがこれ本当のボールなんですよ、国際試合級ですね、で本物に触れてもらうっていうことをやっぱ知ってほしくて、でそのボールで、こうですね、皆さんでこう取り合ったりですね、バスケットをやったりとか、まあ、それで仲良くなっていただきたいとかですね、まあ、大谷さんのグローブほどはいかないんですけども、そういう活動も越谷中心ですね、今点々でいろんな方が応援していただきまして、今ボール寄贈の方もかなり広がってきまして、次は自由帳に挑戦しようと思ってます。学校に企業さんと一緒にタイアップして学校に自由帳を配ると、これも創価の方ですかね、決まってるんですけども、まあ、そういう活動も我々プロスポーツだからできることかなというふうに、その企業さんと一緒にやれることだと思ってます。でただ我々が企業さんにお金を頂戴して一緒にやるっていうことではなくて、我々の目的はこの地元にこの企業さんがあるんですよ、あなたたちのこの育ったところって自分たちは暮らしていけないんですよ、いろんな方に支えられてるんですよっていうのを知ってほしいただきたく、このボールにもその自由帳にも、賛同していただいた企業さんの名前を入れて、まだ私は小学生だと分かんないですけど、私たちはこの地元にこういう企業さんがあって、こういうふうに支えられて生活してるんだなってことを少しでも分かっていただけるような、そんな活動もしております。はい。もうあとですね5分ぐらいになってしまったので、これから私たちが何を目指すか、最終的にもっと何をやりたいかとですね、今やってることをもっともっと発展させていただきながらも、先ほど申し上げた誰もが楽しめる日本一の一体感空間、一個のものにも熱中する、今では試合会場で勝った負けたで皆さんの表情が全然違うんですよね。特に日曜日に試合負けた後に私も帰り1時間はできるに立つようにするんですけど、どうしてくれるんだ今週の仕事ってなるんですよ。もうみんな負けた悔しさで、こんなイライラした状態で俺は明日から仕事しなきゃいけないんだ、どうしてくれるんだとかですね、はい、もうそういう人だけ勝った時も逆にです、もう今日から1週間来週の試合までもう全力で仕事ができるよとかですね、まあ、そういう会話も生まれながら多分ここの地には もっと熱烈な、はい、スポーツ団体のファンの方もいると思うんですけども、まだバスケットはそこまでは激しくはないんですけども、まあ、そういうふうになってきた、まあ、それも含めて一体化空間だと思いますし、アルファーズを応援するっていうことがまあ楽しい、まあ、そこが共通の話題になるとかですね、私がこの一番強化していきたいのはアルファーズをきっかけに街に人々が訪れることですね。先ほど会津の話しましたも逆しかりなんですね。相手チームのファンが埼玉に来るんですよ。で土日で試合があるので必ず宿泊をして飲食を共にするので、そこで、このホテルとかですね飲食っていうとを盛り上げるってことを、我々が強ければどんどんどんどん人っていうのが、相手チームのファンがファン心理として、相手がもうアルファーズだから俺たちが私たちが応援しなきゃいけないんだよみたいな、そんな空気を作っていきたいなと思っております。実はでも越谷にあんまりホテルがないんですよね。越谷ってで相手チームも越谷泊まらないんですよ。もったいないですよね。せっかく 2,30 人来てもう越谷にホテルがないかないんで泊まらないって、だいたい浦和に泊まってます浦和に泊まってるか千葉の行って流山とかあっちの行っちゃうんですよ。すごくもったいないなと思ってまして、でこれが もっともっと増えていけば、もちろんその越谷だけじゃなくてその周辺とか浦和さんとか、まあ、大宮さんとかもですね、まあ、少しバスケットの中でもそれに生まれてくるかなというふうに思っております。はい、で最後この共通話題がアルファーズってなれるんですね。もっともっと頑張っていきたいと思っております。今日こうバッと喋ってしまったんですけども、さっきの動画から含めて4月20日21日にレギュラーシーズンの最終戦があるんですね。今週はちょっと千葉の方でアウェーなんですけども、今お手元の方にですねチラシを配らせていただいたんですけども、4月20日21日に最終戦、レギュラーシーズン最終戦ですね、滋賀のチームとやります。で、2月に我々アウェー滋賀に乗り込んで2連敗して帰ってきました。なので、越谷ですね、その借りを返す、くしくも飛んで埼玉2では一緒に戦った中でありますので、滋賀とですね、切磋琢磨して滋賀にも日本代表選手がいるので、代表選手同士の B2 の試合ということですね、皆さんにも来ていただければなというふうに思っています。特別招待ですかね、出しておりますので、もしお時間あればですね4月20日21日越谷総合体育館で、土曜日が、3時から日曜日が2時から試合がありますので、この日も4000人ぐらい最終戦なんであるかなというふうに思いますので、もしご興味ある方がいらっしゃればですね、見に来ていただければというふうに思います。はい、最後になりますけども最強自己紹介をしてきた上原と申します。で1人もう1人パートナー選手の一宮ですね。はい、これも埼玉出身で、はい、全くバスケットの関係ない野球、はい、仙台育英の野球部出身ですね。はい、全くバスケットですね。もう一人候補ですね、森岡です。これも全然バスケット関係ないですけど、ここではあんまり名前言っちゃいけないヴィッセル神戸のですね候補が出身から今埼玉に来てます。オリンピックの候補もやってたりですね、そういう方ですね。でもう一人、はいはい、明らかにバスケット関係ないですね、はい、4月1日から入社したんですよ。で元アシックスですね、やっぱスポーツということですね。これからアルファーズがやっぱ発展していく中で、まあ、いろんな方の力を借りて、もっともっとバスケットだけじゃなくて企業と地域を発展させていきたいと思いますので、浦和の東ロータリーの皆さんをお付き合いですね、ご支援とかいろいろ含めて知ってあげていただければと思います。はい、お時間になりましたのでここで終わりさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。